気を仕事にする女たち。このポッドキャストは自分の好きや得意を生かしてビジネスをするコミュニティサロンジョワイユのメンバーが運営しています。今日のエピソードは片付けコンサルタントのまっちゃんがお届け、ゼロのつく日を担当します。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。この配信日は6月30日なので、明日から7月に入りますけれども、いかがお過ごしでしょうか。この6月あたり、6月7月あたりっていうのは、衣替えをされる方が多いと思うんですよね。完全に夏服に切り替えるっていう方多いと思います。なので、でも衣替えってね、結構めんどくさくって、どんどん後回しになったりとか、まあいいやって割り切ってね、やらない方もいらっしゃると思うんですよ。そう、やらないならやらないで、衣替えって別に強制されるものじゃないから、選択肢としてね、やらないって選択をして、気持ちよく過ごすっていうことはすごくいいんですけど、衣替えやりたいのになかなかやれなくって、いやこう後回しになって、夏服着ようと思ったのに引き出し開けたら夏服ないじゃんみたいなことに結構なりがちだと思うんですよね。そう、なので今回は衣替えやりたいけどなかなか動けないやっていう人に向けて、テンションが上がる話をしようかなと思います。テンションが上がって衣替えができる話をね、しようと思います。はい、まず衣替えっていうのは平安時代から続く行事ごとでございます。はい、宮中行事としてやられていたことなので、平安時代から続いていることを私たちはこの令和の時代にまだやっているんだね。すごいことですよ何年前ですかっていう感じじゃないですか、平安時代ってね。それだけ日本は文化がね、すごく続いている国なので、衣替えをしようと思った時に、私は今から平安時代からの儀式をやるんだっていう心持ちでやっていただけたら、なんかちょっとこうすごいことをやっているようなね。そう、私今からすごいことをやるんだっていう気持ちになって、ちょっとテンション上がるかなって思います。はい、もう一個テンション上がる話としては、衣替えっていうのは今もう季節の境目がちょっと曖昧になった日本ではね、絶対的なものではないと思うんですけど、その中でもやった方がいいメリットっていうのはやっぱりあるんですよね。そうで、衣替えをした方がいい人っていうのは、まず服の収納場所が少ない人ですね。そう、なんでかっていうと、衣替えをすると服を季節に合わせて分けることができるんですよね。夏服とか春服とか、今この時期着る服っていうのはメインの服の場所にしまって、それ以外の秋とか冬とかに着る服は別の場所にしまっても、衣替えされる時って困らないんですよね。そう、衣替えをしないと全ての服を一箇所にね集めておかないとなかなかうまく機能的に回らないんですけど、衣替えをしている人はこうやって季節内の服と季節外の服で別の場所にしまっても困らないんですよ、日常生活に。そう、なので服の場所を分散できるっていうものすごいメリットがあります。はい、むしろ服を分散している人が衣替えをしないとうまく服が回らなくって、あの服どこにあったっけとか、あの服今年は着ずに終わっちゃったなみたいな感じで、どんどん忘れられた服、存在を忘れた服がお部屋の隅のブラックホールに山積みになってるってこと結構ありますので、服を循環させつつ服の収納場所をこう分散できるっていうメリットが衣替えにはありますので、服 服の収納場所が少ない人こそ衣替えはおすすめです。はい。また服が多くて何を持っているのかわからなくなる人ですね。はい。服が好きな人とか、なんとなく人からもらってきて服が多くなっている人いると思います。服が多いと、いくら好きなものでも何を持っているのかわからなくなってしまう時ありますよね。そう、そんな時に衣替えっていうのは定期的に見返すシステマチックな機会となります。自分で忘れてても衣替えしなきゃなとかしたいなって、こう季節の移り変わりにね、強制的に思い起こされるので、その時期に毎回服を見直すっていうきっかけにもなります。はい。衣替えっていうのは強制的に服を出してね、自分が何を持っているのか、次の季節その服を着たいと思えるのかね、強制的に見返す機会となりますので、服が多くて何を持っているのか分からなくなりがちな人っていうのは衣替えがおすすめです。はい。もう一つおすすめな人っていうのは、服の片付けがそもそもうまくいかなくていつもごちゃごちゃになるよっていう人も衣替えはおすすめです。はい。なんでかっていうと、さっきもちょっと話しましたけれども、服が多くて何を持っているのかわからなくなる人は衣替えで服を何持っているのか管理ができるっていうのにもつながるんですけれども、衣替えをする時っていうのは季節のものと季節じゃないものをね、まず仕分けると思うんですけど、季節じゃないものっていうのは冬眠みたいにね、一回ちょっと眠らせるようなイメージだと思うんですよ。そう、ちょっとこう襖押し入れの奥にしまったりとかね、ちょっと手の届かない高い位置にしまったりとかして、そう、ちょっとこう冬眠というか眠らせるようなイメージだと思うんですよね。そう、次の季節まで着ないわけですから。ってことは、次の季節までその服を、ね、大切に取って着たいと自分が思っているのかっていう自分の感覚の判断にも使えます、衣替えっていうのはね。そう、だって衣替えするためには、例えば今の時期だったら冬服をね、例えばクリーニングに出してね、お金を払ってクリーニングに出して、ね、綺麗な状態になってしまうっていう行為とか、クリーニングの服じゃなくても服を一通り洗って畳んで、ね、しまうっていう行為をするじゃないですか。でそれって結構、クリーニングだったらお金がかかることだし、結構めんどくさい流れだと思うんですよね。そう、この流れがあるから多分衣替えってめんどくさいと思われる方いらっしゃると思うんですけど、逆の視点で言うと、このめんどくさい行為をしてあげたいと思える服っていうのは、多分来年も着たいと心から思ってる服だと思うんですよね。そう、逆にそれがどれだけいいコートでもね、今年まで着てたコートだとしても、来年の準備に向けてクリーニングのお金を出してあげたいとか、なんかね、綺麗に整えてしまってあげたいって心から思えない、それ結構めんどくさいかもって思っちゃうんだったら、多分あんまりその服好きじゃないかもしれないですよね。そう、なくても自分困らないと思ってるかもしれない、なんとなく持ってるだけかもしれない。そんな時の自分の気持ちのこのリアルな反応クリーニング出すまでもないなみたいな、洗うまでもないなみたいな、ブラシをかけるまでもないなみたいな、畳んでなんか大切にしまって次の季節出すのワクワクするみたいな気持ち、そんなないなみたいな、自分のリアルな気持ちを拾って、そう、そこでね、手放すっていう判断とか、来年も着てあげたいっていう判断が結構しやすいタイミングでもありますので、そう、むやみやたらに自分が管理できない量の服を増やさないためにも、自分が常にワクワクする服を着る ためにも衣替えっていうのはすごくあのいいタイミングに、いいきっかけになります。はい。なので衣替えっていうのは服の収納場所が少ない人とか、服が多くて何を持っているのかわからなくなる人とか、そもそも服の片付けがうまくいかない人にはとってもおすすめなので、衣替えめんどくさいなーって、もう今やる理由ないしなーって思ってる方でも、なんとなくやりたいな、でもできてないなっていう方は、ぜひこのメリットを思い出して、そう、あ、衣替えってただただね、季節のものを入れ替えるだけでなんかめんどくさい行為じゃなくって、こういうメリットがあるんだなとちょっと思い返して、ワクワクしながらねやってみてください。はい。ちなみにあの衣替えするときはクリーニングの、あのクリーニング屋さんでもらった薄いビニールカバーは外したりとか、除湿剤とかね、あの服をこうチャックがあるような状態でこう締め切ると、あの結構日本だとね湿度こもりやすいので、除湿剤を使ったりとかね、あの服を必ず洗って脂質をね、あの油を取ってからあのしまうようにしてあげると、次の季節の時にあのはいって気持ちよくあのもう一度出会えると思いますので、はい、特にあのビニールはね外してあげてください。はい。ほこりが気になる方はあのクリーニングの簡易的なビニールじゃなくって、不織布とかね、そういう専用のカバー100均でも売ってますし、あのネットでも売ってますので、そういったカバーをぜひつけてあげてください。はい。そういう手間をかけてあげればあげるほど好きな服になっていきますし、多分好きな服にしかそういうことをしてあげたいなって多分なかなか思えないと思うので、そう、自分が大切にしたいなと思う服、好きな服一つ一つに手間をかけてあげて、どんどんあの好きなものに囲まれる日常を手に入れてください。はい。ではここまで聞いてくださりありがとうございました。ではレッツ衣替えです。はい。まだもう7月ですからね、暑くなってきますから、夏服ないよという方はレッツ衣替えしていきましょう。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ではでは。